寒いっす。寒いです。何これ何これ、なんかものすごく寒いんですけど、私だけですか。はい、現在大阪在住の、メイン MC HR の中の人なんですが、なんか最近暖かくなったなと思ったらものすごく寒いです。大阪の気温今何度なんでしょう。ちょっと見てみましょうかね。大阪気温、現在の気温4度。あれ4度って言ったらそんなに寒いわけじゃないですけどね。どうなんだろう。今の気温。うん。寒いです。はい。まあ、なんかね、そう、暖房の温度を高めに設定してるんですけど、全く効果がなくですね、私は現在、おにぎり状態でございます。おにぎり状態でラジオやってる感じでございます。足元には、電熱座布団。そして、寝る時用の布団をですね、布団で体をくるりと覆って、その布団から顔と手だけが出ているような、そんな状態でございます。はい。そんな状態で、ラジオを行っております。いや、寒いです。ほんと寒いです。うん。まあ、そんなわけでですね、今日もラジオを始めていきたいと思いますが、ですね、なんか、ぼちぼちアリスさんが復活するか復活しないか、そんな感じの話をちらほら聞いた感じがするんですが、ちょっとですね、まだまだ、今日は連絡がないです。はい。今日どうすんのみたいな感じの、連絡をしたんですけど、今日は、連絡がなかったです。なんかまあ、ぼちぼち復活するか、それにしないか、そんな話が出てましたが、まあそんなこんなでですね、今日も、いつものように私一人でやっていきたいと思います。はーい。寒いです。ほんと寒いです。そして眠いです。風邪ひきそうです。なんか最近随分とですね、睡眠不足。睡眠不足、うん、なんか突然眠気が襲ってくることがあるんですよね。まあラジオレイヴンズナイト22時から始める場合は、だいたいまあラジオが始まる1時間半前、いや1時間前ですね。ぐらいにまあ目が覚めるように1時間半ほど、まあ約90分ほどですね、仮眠をとってるんです。まあその仮眠のおかげでですね、ラジオをすっぽかしてしまったこと、つい最近ありました。まあ90分ほど仮眠を取るとですね、人間は一応フルで寝たんと同じぐらいの体力を回復できる。まあ、眠さとかですね、疲れとかは取れないかもしれませんが、体力だけは回復できるみたいな感じの話を聞いたことがありまして、ですので、まあ、とりあえず90分だけ仮眠を取ってるんですけど、今日90分経つ前に起きてしまいました。そうなんですよね。そしてですね、私、まあ、今日なんかも寝るときにですね、何でしたっけ？熟眠アラームとかっていうアプリを使ってるんです。で、それを利用するとですね、なんか寝返りとかそういう振動等々を感知してですね、まあ深い眠り、浅い眠りとかっていうのがあるんですが、まあその眠りの浅い時間に起こしてくれるっていう機能があるんです、そのアラームですね。ですので、まあ眠りの浅い時間に、起こしてくれるので、まあ目覚め、すっきり目覚めれるっていう話なんですが、結構ね、怪しいかな、信憑性、ね、たかだがスマホのアプリですし、うん。スマホのアプリですし、振動を感知するとか、そんなのね、どの程度信用できるのか、まあ謎ではありますが、今日はですね、信用に値する結果を出しました。はい。というのもですね、1時間30分、でセットしておりまして、だいたいまあ20分前ですね、アラームの20分前より後にですね、眠りの浅い時間が来たらですね、起こしてくれるっていう、そんな感じの、設定にしてたんですよ。でですね、私は、何でしたっけ、まあ、仮にその、8時半に起床するような設定にしてたとします。で、まあ、8時半より早くにですね、自ら目が覚めてしまったんです。 だいたいそうですね、8時15分ぐらいに、目が覚めてしまったんですよね。で、もう言ったら覚醒しちゃってるんですよ。起きてるんですよ。起きてしまって、さあ動き出そうかなーってこうちょっともぞっとしたら、そのアラームがけたたましく鳴り出したんですよ。はい。ということは、まあ眠りが浅いというかもう完全に起きちゃってますけど、その眠りが浅くなるのを感知してアラームが鳴ったってことがですね、はっきりしまして、ああなるほどこれはすごいなと、今日納得してしまいました。いやー、でも起きちゃってますけどね。自力で起きて、まあ、その起きたの眠りが浅くなったと勘違いして、アラームを鳴らす。ね。まあ素晴らしい機能だと思います。はい。まあ、そんなこんなんでですね、皆さんのその快眠方法ですね、気持ちよく寝て疲れを取る方法等々を教えていただければ、それはそれで、あの中の人個人的に助かるんですけど、はい。まあ、そんなこんなでですね、本日もレイブンナイトをやっていきたいと思います。一応、アリスさんに、電話だけしておこっかな。LINE 読んで、くれてるかな。LINE 読んでくれてないです。はい。というわけで、アリスさんに電話だけしておきましょう。電話帳、あ行のアリスセラフィム発見。はい。呼び出し中。返事がない。ただの屍のような。呼び出し中です。現在呼び出し中です。返事がありませんね。寝てるのかな？寝てるのかもしれませんね。ダメっぽいっすね。はい。というわけで、まあ、この電話に気づいてくれて、やってくるかどうかはわかりませんが。まあ、少しは期待しておきましょう。そんなこんなでですね、レイヴンズナイト第414回放送、始めていきたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。こんばんは、レイブンズナイトのお時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事と、リアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する。バレンタインデーが近づいてはいるが、バレンタインデーよりもいろんなゲームで行われているバレンタインイベントが楽しみなラジオ番組です。メインパーソナリティは、私、スーパー用心棒の HRR がお送りいたします。 HRR と書いて HR と申します。というわけで、本日もよろしくお願いいたします。はい。というわけでですね、大公開時代オンラインもそうなんですけど、バレンタイン系のイベントがまあいろんなゲームで、まあ、この時期は始まるわけでございますが、まあバレンタインデーって言ってもですね、結構その日本のお菓子メーカーさんの陰謀だとかいろんな噂は立ってますけどね。まあ、ただ、同じくそのコンビニの陰謀か何かはわからないですが、ついこの間あった恵方巻き騒動ですね。はい。なんか、随分とたくさんの恵方巻きがですね、犠牲になったみたいでございます。まあ、そうですね。やっぱり、買いやすさ、買いにくさ、その辺あるんじゃないでしょうかね。そう、恵方巻きっていうのはあくまで自分が食べるように買うわけじゃないですか。でもバレンタインデーとかっていうのはですね、他の人にあげるように、まあ、プレゼント用に買いますから、やはりその、何でしたっけ、一人が買う量っていうのがやっぱり多くなると思うんですよ。まあ恵方巻きの場合、当然自分用に1個買って終わりなんですが、まあバレンタインデーとかで、 まあ人によってはですね、ギリチョコではございますが、いろんな人にあげたりすることがございますので、まあそれで複数購入される方もいらっしゃるのではないでしょうか。ですのでまあ、そうですね、その盛り上がり具合、あとはまあ、気軽っていうのは大きいですよね。恵方巻き一本丸かじりしようと思ったら結構大変ですから、はい、私もその、何でしたっけ、恵方巻きの時は、恵方巻きを一本何秒で食えるかっていうのをやってですね、こう、えずきながら、ラジオの最中に、えずきながら無音で、もそもそとこう、食べるというね、そんなことをやってはみました。はい、1分30秒ぐらいでしたっけね。まさに放送事故みたいな状態、現場になってたんですけど、まあ、そんなことをやってたりはしましたが、まあ、チョコだったらね、意外と、ちっちゃいサイズから大きいサイズまでいっぱいありますから、まあ、ちょろっと、食べるぐらいには持ってこい、だと思いますからね。そういえば、どんなチョコが好きですか？私ブラックサンダーっていうチョコが大好きです。ブラックサンダーあれ美味しいです。はい。ゴディバのチョコと、ゴディバの高級チョコとブラックサンダーが横に並んでたら私は間違いなくブラックサンダーを取ります。それぐらい、ブラックサンダーが好きだったりはするんですが、まあなんかこんな話をしてるとブラックサンダーのステマに思われたりしますけど、ステマではなくダイレクトマーケティングです。まあそんなわけでですね、本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあ大公開時代オンラインでバレンタイン中止計画なるものがまあイベント行われてます。まあ今回のバレンタインデー自体、まあ日本のバレンタインデー自体がですね、お菓子会社のステマと言われているか、どんなんでしょうかね。まあ今回のお題はですね、お菓子、おつまみ、スイーツ、で行ってみたいと思います。おすすめのお菓子からお酒に合うおつまみ、一度は食べてみたいスイーツ、良品から珍品まで、またお菓子にまつわるエピソードなどなど、ご投稿お待ちしておりますということでございます。はい、そう、さっきみたいにね、私はブラックサンダーを愛してるとかですね、そんな感じのね、投稿いただければと思います。まあ、何でも OK でございます。お菓子、おつまみ、スイーツ、こんなお菓子、おつまみ、こんなお菓子、おすすめだぜっていうのがございましたら、ぜひ私に教えてください。良さそうなものがあったら、早速 Amazon でポチってみて食べてみたいと思います。高級なお菓子は、NG かな。私はどちらかというと、ジャンクフード大好きですね。ジャンクなお菓子大好き人間なのでね。はい。まあ、そんなわけでですね、レイブンズナイト、投稿いただいたお題に関しましては後半のお題のコーナーで紹介できると思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひそちらのですね、掲示板に書き込んでください。レイブンズナイトはですね、そのリスナー様の書き込みによって成り立っておりますので、どんどん書いていただければ中の人、MC リスナー喜びます。はい、特に MC が喜びますので、ぜひ書いてください。お願いします。まあ、書かないと、私のひたすら延々こんなお菓子おすすめだぜ自慢が始まっちゃいますので、よろしくお願いいたします。はい、そんなこんなでですね、レイブンズナイト第114回放送を張り切っていきましょう。本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。それではまず最初のコーナーに行く前に、ナイトバレンタインスペシャル、リオエルヘッドライン。リオエルヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニューストピックスなんかを皆様にお伝えしていく、そんなコーナーでございます。ですね、今バレンタインイベントやってるじゃないですか。あれをですね、まあ、今日は 何でしたっけ、珍しくその実況しようかなとかって勝手に思ってるんですが、あれってどうなんですかね、抱っこしないといけないのかな。まだ私手をつけてません。はい、バレンタイン中止計画のイベントですね、こちらは手をつけてないんですが、間もなく終了してしまいますので、さっさと行かないといけないんです。はい、ナポリにいる NPC の菓子職人に話しかけるというイベントが始まりまして、イベントを進めていくと、そのいろいろとアイテムが手に入るみたいです。はい、なんか結構、ごそっと移動しないといけないっぽいですね。はい、それがありますので、ちょっとそれを移動しながら、ごそごそとやっていきたいと思いますが、まあ、なぜ移動するかというとですね、私コギスキルが間もなく、はい、現在ランク14で 19,600 中の 19,355 です。間もなくですね、コギランクが15になりそうなので、移動しながらですね、その辺をやっていきたいと思いますが、まあ、まず、さっき最初に DOL ヘッドライン行っときましょう。DOL ヘッドライン行く前に、移動用の船に乗り換えてですね、早速ナポリに向かってみたいと思います。ナポリ、その前にお金を下ろして、よいしょ。積み荷を積んで、行かないといけない。それをやってる間にですね、ちょっとだけ紹介しておきたいと思います。大航海時オンラインは毎週火曜日にアップデート更新なんかを行われますので、水曜日にラジオをつけていただきますと、そういった情報を入手することができるという、そんな感じになっております。はい、でですね、実際にレイヴンズナイトはですね、水曜日に放送を行ってるんで、そういった情報を耳から入手することができるっていう感じになってはいるんですが、結構ね、読むのがめんどくさかったり、読み飛ばしたりすることもありますのでね、正確な情報を知りたい方はですね、公式サイトを見ていただいた方がいいとは思います。はい、というわけでですね、自動開講を行いながら、大航海時代オンラインのトピックスから行ってみたいと思います。トピックス。これ、先週紹介したやつじゃないんですよね。はい。2月9日、まずはですね、大航海時代オンラインアンケートが実施中でございます。まあ、抽選で5名様に GC コインプレゼントということですね。で、ズーラシアンプラスのですね、10周年記念企画、OP3 ですね、で、伝説の正体、グランドフィナーレが2月16日より開催予定でございます。はい、グランドフィナーレですね、第3弾ですね、始まります。そしてですね、セントバレンタインズデイ、バレンタイン中止計画、こちらイベントが始まっております。2月2日からもすでに始まってるんですが、バレンタイン中止計画、バレンタイン中止を目論む海賊団、ヨーロッパ中にお菓子を届けようという、まあ、お使いイベントかつ、海賊団をぶっ倒すと、なんかとんでもないアイテムというか、結構良さげなアイテム結構ドロップするみたいですね。ですのでね、そちらを 目当てで敵を借りたくってる人もいらっしゃると思います。はい、そしてですね、ワールドニュースに関しましては特に情報はございませんです。まあ、その例のですね、バレンタイン中止計画なんですが、これがですね、まあ基本のイベントに関しましては、悩み人の、何でしたっけ、悩み人の、悩みを解決していくっていう話なんですが、それ以外にですね、そのティレニア海、イオニア海、東地中海に湧くですね、何でしたっけ、海賊さんですね、 それを借ることによってですね、そのドックの増設依頼書だとかなめし側の道具袋とかですね、結構そのレアなアイテムがこうポロポロドロップするみたいでございます。ですんでね、結構それを目的に、特にその何でしたっけ、副官の公開日誌っていう、その副官の経験値がもらえる、アイテムですね、それがそれを目当てでだんだんどんどん、買ってる方もいらっしゃるみたいなので、これはでもそのドロップなのかダホなのか、ちょっとその辺もすでにやられてる方を教えていただければと思います。はい、まあ、そんなわけでですね、私はナポリにいる菓子職人、イベントを進めるためにナポリに向かっておりますが、そうですね、まあ、ざっとその NPC 狩り紹介をしておきたいと思うんですが、まあ、イオニア海、ティレニア海、東地中海ですね、NPC が湧きまして、まあ、弱い敵ならバルシャ3、バルシャ3隻から、で、強力な敵だと戦列艦5隻とかですね、ジューガレオン3隻とかですね、そんな感じの、構成で、あれではございますが、構成ではございますが、そうですね、やっぱり主だったのはなめし側の道具袋とかですかね、ジューガレオン3隻、ティレニア海にいます海賊ズール親衛隊っていうのを、親衛隊と、あとドック増設依頼書、こちらはアルジェの北東にいます戦列艦5隻の艦とかですね、そのあたりがおすすめなのではないでしょうか。そして公開日誌が欲しい方はですね、ベンガジの北西だとか白草東とかベンガジ北あたりにですね、いらっしゃるその大型キャラクターと、重キャラベルとかですね、中型ぐらいの敵ですね、中型ぐらいの敵を倒すと、結構ポロポロと出てくるらしいです。まあそんな感じですかね。はい、というわけでですね、私は現在イベントを進めるためにナポリに向かってるんですが、このバレンタイン中止計画というイベント、そう、それでですね、何でしたっけ、NPC 狩り妨害艦隊みたいなのをですね、やろうとしたんですが、まあ、実際私自身も時間がなかったのと、結構船長がですね、いろいろとこう、離れてるのとですね、その戦場というかそのメインの狩り場っていうのが離れてですね、かつその主戦、主だったイベントを進行するにあたってこの NPC 狩りをする必要がなかったんですよ。ですんでね、その NPC 狩りをしてる人は結構そのドロップアイテム目当てで殺伐としてまして、はい、ドロップアイテム目当てで殺伐としてて、お前らになんか構ってる暇ねえよぐらいの勢いだと思いますので、もう これに関しましては、あえてやめることにしました。はい、今回 NPC 狩りをされてる方はバレンタインへの興味なんか かけらもなく、アイテムのためにひたすらやってるわけなので、ノリのいい方がなかなかいないと踏みましたので、まあ、今回のイベントに関しましてはスルーすることができました。またなんか面白いイベントとかがあったら、ね、ちょっとやってみたいかなって思っております。はい、そんな感じでございます。まあ、そんなわけでですね、何でしたっけ、現在その悩み人ですね、ナポリの教会、ナポリの教会の菓子職人の、ネリオさん、菓子職人のネリオさんに、会いに行きたいと思います。 レニオさんにお話しすると、なんか東中海全域に出現しているイベント戦闘専用 NPC と戦闘を行って、戦闘後にイベントメッセージとしてお菓子の材料を1個獲得できる。で、戦闘で得た、お菓子の材料を各国の本拠地にいる悩み人に渡すとですね、ナポリの人にそのレースフリルドレスが獲得、ナポリの人は最終的にレースフリルドレスが獲得できるそうです。で、悩み人はですね、リスボン、セビリア、ロンドン、マルセイユ、ベネチア、アムステルダムにいらっしゃるみたいでございます。これでもあれですよね、すでにやったかはさ、いるのかな、何でしたっけ、お菓子の材料っていうのは何て言ったらいいんでしょう、1回の戦闘で1個しか手に入れないんですかね、それとも何度何個もストックすることができるのか、それが、気になりますが、何個もストックができるっていうんだったら一気に、6カ国分稼いでですね、その後6カ国分稼いだ後、リスボン、セビリア、ロンドン、マルセイユ、ベネチア、アムステルダムを回るという方法もあるんですが、すでにそのこの、イベント、ライブイベントをプレイされている方いらっしゃったら、何か情報を教えていただければと思います。情報を教えてほしいな。まあ、現在は、私ナポリに向かって必死でダッシュしておりますが、ちょっと、自動開口だと遅そうなので、自力で操作してさらにダッシュ。おー、積みに全部投げ捨てろ。あ、ネズミを投げ捨てるのはもったいないな。またネズミが153匹にも止まってます。海水は投げ捨てろ。ネズミが大量に溜まってますが、まあスルーしておきたいと思います。はい、そんなわけでですね、現在ナポリに向かって行進中でございます。確かですね、NPC はナポリの教会前に菓子職人の、ネリオさんというのがいらっしゃいますので、そちらの話にかけると、イベントが実行するみたいでございます。今日はですね、こんな感じでラジオの、ね、大公開前面のゲーム内のですね、実況もやりながらやっていきたいと思いますが、教会前は商業地区です。というわけで、ナポリの教会前にやってきたわけだが、ナポリの教会前にやってきたわけだが、はい。
おい、あんた、話を聞いてくれるか？俺らこの街で菓子職人をやってる、ネリオってもんだ。実は今ちょっとした問題が起こっていてな、今年もバレンタインの季節がやってきた。俺が一年で一番忙しくなる季節さ。だがな、ちょっと前からこの辺で海賊被害が出るようになった。海賊の被害は珍しくない、よくあることさ。だがその海賊はちょっと特別なんだ。菓子作りの材料、やつらナッツやら砂糖やら卵やら、俺が必要なものばっかり奪っていきやがる。そう、まるでバレンタインを中心にしたいような徹底ぶりさ。まともに材料が入ってこなくちゃ商売上がったりだ。いや、俺だけじゃない、人に思いを伝えるための菓子作りを大切にしている人々が世界中にいる。そんな人たちの気持ちまでもあいつら踏みにじっちまってるのさ。そこで相談だ。あんた豪快者だろ。腕が立ちそうじゃないか。一つこの近海で暴れている海賊たちを懲らしめてよ。お菓子の材料を取り戻してきてくれないか。引き受ける。そうか、それは助かる。取り返した材料は同じ悩みを抱えている各国の悩み人たちに渡してやってくれ。あ、そうですね。はい、ズールコール海賊団を退治してお菓子の材料を取り戻し、各国の悩み人に届けましょうということでございます。しかし、その
お菓子の材料っていうのがですね、一回倒すと一回一個しか手に入らないのか、それとも複数個手に入るのかが気になりますが、まあそんなわけで、近海にいる、近海にいる海賊団を、ぶっ倒しに行きたいと思います。はい、この近海にいるやつだと、何でしたっけ、まずはその近くから渡さないといけないんで、まあ、ベネチアですね、ベネチアに行く航路にいそうな NPC をぶっ倒したいと思います。となると、どこだったっけ、この辺って、この辺ってなんて町だったっけ、シラクサだ、シラクサの東にですね、ズールコール鉄壁隊とかっているのがいるみたいです。はい、シラクサの東、シラクサの東あたり、ちょっとゲーム内のですね、SE を入れましょう。シラクサの東あたり、さあいるかな、いるかな、この辺の NPC は、これは多分普通の NPC ですよね。お、なんかこの辺で、なんかもさもさと、人が、いらっしゃるのが見えるので、この辺に NPC がいるのではないかと、思います。さあ、どこだ？さあ、どこだ？なんかこの辺にいそうですよね。はい。人が行き交ってるので、この辺にいそうな気がします。お、いるいるいる！いるいるいる！いますね。とりあえず、大型キャラクターのズールコール突撃隊とやらに戦闘を仕掛けてみたいと思います。どっせい、そしていつものようにオスマン海軍を召喚。うおー、さあ海軍頑張れ、俺は逃げるぞ。さあ海軍頑張れ、俺は逃げるぞ。はい、早速ですね、オスマン海軍ファイト、オスマン海軍ファイトだ。何クリティカル食らってるんですか、海軍さん大丈夫っすか。頑張れ頑張れ頑張れ、オスマン海軍頑張れ。はい、なんか普通に打歩ではなくて撃沈してますね、意外と、意外と普通に終わりそうです。はい、オスマン海軍に囲まれる、ズールコール突撃隊、これはひどい。はい、というわけで勝利でーす。やっほー。お菓子の材料所持数は1個です。あ、なるほどね。これでちゃんとやっぱりカウントされるみたいですね。なるほど、なるへそ。ですので、お菓子の回数に関しては、倒した数だけ、倒した数だけカウントされるみたいですので、まあ、何回も、何でしたっけ、同じ敵相手に何度も戦う、行っては帰ってきて、行っては帰ってきてはしなくても大丈夫みたいですね。はい、というわけで、オスマン海軍は3隻ぐらい読んだら大丈夫っぽいですね。3隻ぐらい読んでおけば、まあ、とりあえず、敵さんを撃沈してくれそうなので、頑張れ、頑張れ。ちょっと遠いな、あと2隻近くに来た来た来た、さあやっちまいな、オスマン海軍、核兵戦突入。あれ、なんか1隻海軍さん逃げてますね。何をやってるんだ、何をやってるんでしょうか、この孤立してる海軍さんは。どこ行く気だこいつは、こいつはどこ行く気だ？え、お前どこ行くんだ？まあ、一隻が、ちょっとちゃんと突撃していったんで、突撃していってますんで大丈夫ですね。は はい。はい、悪影戦突入です。ってことは、まあ、これ6個ですかね。6個、集めると、いいかもしれない感じですかね。ナイスです。親分に言われてこんなことしてたけど、本当は俺たちだって、祝いたかったんだぜ、ということで。しかし、その、親分周りのストーリーがわからないんですね。親分周りのストーリーがわからないんですが、あとは、主北東にですね、戦列艦鉱石の、ちょっと強そうな艦隊がいるみたいでございまして、まあ、毎度おなじみ、オスマン艦隊というか、その、オスマンの海軍がですね、一番強力な艦隊を倒すことができるのかどうかっていうのをですね、いつものようにやってはいますが、その強力な艦隊とやらをですね、ちょっと毎度おなじみ、オスマン祭り、じゃあオスマン艦隊 VS、オスマン海軍 VS、敵精鋭艦隊っていうのをですね、やっぱやってみたいと思いますので、今のところイベントのね、NPC はほぼ全勝はしてます。あ、ただ何でしたっけ、私がその全力でサポートして、の話ですから、まあ、今日はどうなるかわかりませんが、ちょっとね、資材を補充してですね、行ってみたいと思います。はい、とりあえずは資材を、そうだな、100じゃ足りないか、100じゃ足りないような気がしますので、あと、まあ、50個ぐらい、資材を。150あれば、とりあえずは大丈夫かな。こんだけ資材があれば、オスマン艦隊も頑張れるかなと思いますが、アルジェの北東、アルジェってことだ。アルジェってことだ。レンガ人。おっと、随分と遠いところですね。アルジェの北東に、敵の精鋭艦隊がいらっしゃるみたいなので、そこに行ってみたいと思います。まあ、ベネチアから離れてしまいますが、まあ、その辺は気にしないでおきましょう。はい、アルジェの北東に、敵の、今回一番強いであろう、戦列艦5隻の、海賊コール、親衛隊っていうのがいるみたいです。ですので、それを撃破しに、ちょっと行ってみたいと、向かってみたいと思います。そして目の前には青い炎。何でしたっけ、五隻艦隊。あれは何だろう、今時珍しい中華艦隊かな。まあ、そんなことはないかな。まあ、さすがに、ね、ガレー戦でクリッパーに追いつくことは難しいと思いますので、その辺はね、わかんないですが、まあ、確認はできないとは思いますが、ね、まったり行ってみたいと思います。はい。移動速度を上げるアイテムあったかな？とりあえず、これか。20% 上げとこう。ちょう！はい、というわけで、そのアルジェの北東にいるという戦列艦5隻、こちらとそのオスマン艦隊、そちらにオスマン艦隊をぶつけてみようと思います。はい、まあ、あれですね、なんでしたっけ、前にいる艦隊に追いついてきました。クリッパー5隻っぽい青い炎艦隊なんですが、こちらの方々はどうなんでしょうかね。はい、まあ、今日はですね、バレンタインのイベントがやってるということですので、まあ、その分の、ね、状況を実況したいと思って、まあ、思い立ったは吉日、NPC 狩りに勤しもうとしてるんですが、 アルジェの北東にですね、戦列艦5隻の艦隊がいるそうです。はい、アルジェ北東に戦列艦5隻の艦隊がいて、その方が、そいつらが一番最強の艦隊だそうです。海賊王親衛隊ですね。そいつらにオスマン海軍をぶつけてみたいと思います。ドックガミがもらえるらしいんですが、私はドックガミ、もうちょっとこれ以上ドックは解放できないみたいですので、売るのもありかもしれませんが、それよりも、なめし側の道具袋ですね、これも欲しいっちゃ欲しいんですけど、それよりそのアルジェの、北東にいる戦列艦5隻の強さが気になります。マルセイユの南には、なめし側の道具袋を持つ、敵艦隊がいるそうです。そんなわけでですね、現在アルジェの、アルジェの北東に向かっております。はい。どうやら、なめし側の方が砲撃が痛いらしいですね。なめし側の敵さん、まあ、でもこちらは銃ガレオン3隻ですかね。はい。なめし側の方が砲撃が痛いんですが、というわけで、アルジェにやってきました。アルジェの北東ってどこだろう。この辺北かな。この辺北行けばいるのかな。キューカープどこだろう。戦列艦5隻の艦隊らしいです。アルジェの北東。いるこの辺にいる殲滅艦5隻の艦隊ですが、これ取り合いになってるのかな。湧いてるいけるか。えいドーン、ダメでした。ズールコール親衛隊に戦闘を挑んでみたいと思います。ドーン、戦闘開始。というわけで海軍いらっしゃい。はーい、オスマン海軍5隻頑張って頑張ってくださーい。さあ修理。なんか一隻が、集中砲火を食らいそうです。おっと痛い、これは痛い。クリティカルで結構なダメージをもらいましたが、まあだが大丈夫だ。さあ頑張れ。さあ食らいつくんだオスマン海軍。さあ食らいつけオスマン海軍。お、いい感じに敵艦隊に食らいついてますね。意外と白兵をされてるのか、これひょっとして。これは珍しく想定外かもしれません。意外と白兵が敵さんに、ちょっとマウスの感度が悪いというか、おーっと、倒しました。あれ F8 が反応しません。なんでだ。来た。はい、意外と押されてる。意外と白衛強い。ちょっと外科支援。あ、こんな白衛もらってるんですね。白兵もらっちゃってるんですが、それでこんな状態だったみたいですね。はい、 ああ、まあでもほったらかしにしてたら勝てそうですね。混乱白兵をもらってるみたいです、オスマン海軍が。おっと、なんと珍しくオスマン海軍が一隻拿捕されてしまいました。はい、そしてですね、親衛隊に対して、もう一隻が核兵船に突入しました。これひょっとして敵さんあれなんかな、後出しじゃんけんってわけではなかったですね。79人削ってます。はい、じゃあ完了です。これでアイテムがポロって出たりしたら嬉しいんですけどね、まあ、そんなことはなかった。でですね、情報によればマルセイユ南にいる、敵さんの方がですね攻撃が痛いみたいなので、ちょっとそちらにも、戦闘を挑んでみたいと思います。まあ特に、戦列艦5隻に関しましては何でしたっけ、危なげもなくというか、まあ一隻拿捕されてしまいましたけど、はい、一隻拿捕されてしまいましたが、まあこんな白衣食らってたって全然許容の範囲なのかなって思います。はい、まあそんなわけで次はマルセイユの、南南東にいるであろうジューガレオンですね、マルセイユの南南東にいるであろうジューガレオンさんにターゲットを絞っていってみたいと思います。さあこの辺かな。マルセの真南に海峡、この辺ですね、多分この辺ですね。はい、いそうです。ジューガレオンさんがいそうです。やってますね、やってますが、海域が切り替わってしまいました。海域が切り替わってしまいましたので、この辺かな。ちょうど海域が切り替わったところあたりにいるみたいです。はい、こう海域ギリギリのところみたいですね。こいつはややこしいところにいるだ。はい、そんなわけでですね、はい、取り合いがひどいですね。これまた取り合いがひどい。適当なやつを下げて、うひょーうひょー、誰がどれと戦ってるのか分かんない。お、空いてた、やったー。さあオスマン海軍頑張れ。そして俺が近い、随分と俺が近い。これはまずい、俺が沈められる可能性があります。これはまずい。いやー撃ってこないでー、痛いー。これはまずい。さあ逃げるぞ、さあ逃げるぞ。死んでしまいました、やってもうた。これ何やってんだろう。あ、違うわ、修理がカスタムスロットに修理が入ってない。なぜか修理できないと思ったらカスタムスロットに修理が入ってなかった。はい、というわけで気を取り直して行ってみたいと思います。そして料理が切れそうです、料理が切れそうです。しゃあない、空いてる敵いないかな、空いてる敵いないかな。ものすごく漁ってますね。はい、入ってそうな艦隊を発見しました。というわけでドーン。さあ今度こそ大丈夫だ、距離が遠いから大丈夫なはずだ。ほらオスマン海軍頑張れ、クリティカルを食らわないように。 死んだ何やってんだ俺。まあでもいいですわ、多分勝てるからいいや。まあ痛くないというよりも俺の耐久が451.4しかないっていうのか、残念でしかないんですけどね。はい、そして料理が切れたので、泣く泣くライスペーパーを連打してるウエジャルである。はい、というわけでズール艦隊とズール艦隊にマジで倒したい、マジで倒したい。ちょっと位置がいいところで戦闘仕掛けられないですかね。てか空いてないよ。空いてるの発見。高橋行くかし、意志が悪い。いいや、よしよし、今度こそ大丈夫と思いたい。ほらオスマン海軍、今度こそいい位置に出てくれ。よしよしよしよしよしよしよしよし、よし大丈夫、なんとか第一波をしないだ。修理、第一波をしのいだので、これで大丈夫のはずだ。第一波をしのいだので、これで大丈夫。さあ、頑張れ、オスマン海軍。さあ、頑張れ、オスマン海軍。捕まえたらこっちのもんだ。あ、ほんと、オスマン海軍沈んだ。一撃かよ。これは珍しい。クリティカルを配って一撃で沈んでしまいましたね。確かに敵の、オスマン海軍が倒された。マジで、え、これはこいつは強いぞ。海軍が逆に倒されてしまいました。混乱白兵だったかな。あ、ダホシだ、ダホシだ、積んだホシでいいだろ。混乱白兵食らったのかもしれませんね。はい、で普通に、まあ普通に白兵戦に入ってるみたいです。はい、あ、もう安心のパターンですね。勝利確定パターン入りました。勝利確定パターン入りました。はい、打破しました。勝利確定パターン入りましたね。あとは敵の提督だけです。はい、そして白兵戦突入。敵戦員は100人、残り100人から71人。集中砲火が食らってます。集中砲火します。52人、いい削り。はい、というわけで、ダウンしました。やったぜ。はい、そんなこんなでですね、今回のイベントも、我がオスマン艦隊じゃない、オスマンの、海軍の勝利となりました。やったぜ。というわけでですね、リスボンの方に戻っていきたいと思います。まあ、今日はですね、DOL ヘッドラインと同時に、まあ、イベントで行われている戦闘関連ですね、そちらの実況というか、まあ、そちらの敵の強さがどんなものか軽く、実況した感じの珍しく大公開時代オンラインのゲームプレイ内容を、皆様にお見せする形になったと思います。まあ、ラジオで聞いてる方、音声だけの場合は何をやってるのか全く分からなかったと思いますが、まあ、その辺はですね、気にしないでおいていただければと思います。というわけで本日の DOM ヘッドラインでした。 お題のコーナーでーす。はい、というわけで、お題のコーナーに突入していきたいと思いますが、途中から聞いている方のために自己紹介しておきたいと思います。私、スーパー用心棒 HRR と書いて HR と申します。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。というわけで、アリスさん、アリスさん返事がない。よいしょ、 LINE 見てない。もうね、今日久しぶりに来れるかなとかそんな話をしてたんですが、反応がございませんでした。はい、というわけでですね、本日は大公開時代オンラインの実況もやってるんですが、どうやら某カンコレでも今日からイベントが始まったみたいでございます。はい、というわけで某カンコレでも今日からイベントが始まったみたいでございますが、まあ私もですね、準備は万端ですので、もさもさと、まあ適当に、ダラダラっと攻略していこうかなって、簡単に思っております。はい、まあそんなわけで、本日、何でしたっけ？本日のお題を紹介していきたいと思います。本日のお題はですね、まあもうバレンタインデー、近づいておりますが、まあ、バレンタインデー自体がお菓子会社の陰謀ではないかといろいろと巷で噂されてますが、まあ、本日のお題はですね、そんなお菓子にちなんだお題でございます。本日のお題、お菓子、おつまみ、スイーツでいってみたいと思います。はい、お菓子おすすめ、じゃあお菓子、おつまみ、スイーツですね。おすすめのお菓子や、お酒に合うおつまみ、一度は食べてみたいスイーツなどなど、まあ、良品から、珍品までですね、お待ちしておりますということですが、まあ、あとはですね、そのお菓子にまつわるエピソードとかですね、そういったものをね、そういったものもまあお持ちしております。まあ、お菓子にまつわるエピソードといえば何でしたっけ、バレンタイン時期になると毎年言ってるんですけどね、私が確か中学生の頃かな、結構その、同じ部活のなんか思い人みたいな人がいたんです、まあ、好きな人がいたんです。でバレンタインの時期にですね、その子から手作りチョコをもらったんです。食べて食べて、今食べていいから食べて、で食べてどうどう美味しいよって言ったら、おう、よかったって言って本命のチョコを取り出してですね、サッカー部のイケメンのところに持っていきやがりました、そいつは。いや、いい思い出です。いい思い出です。俺に味見をさせて、本命チョコをね、本命の方に、持っていきました。いい思い出になりました。とてもいい思い出になりました。まあ、毎年そんな話をしてたりはするんですけど、今日の、まあ、お題ですね、おすすめのおつまみとかお菓子とかですね、そういったものを紹介してもらおうかなと思いますが、まあ言ってるからには自分からまず紹介しておきたいと思います。まず私のおすすめのもの、まあ、最近というかですね、最近ハマってるってほどでもないですけど、もうですね、ナビスコさんから出てるオリジナルプレミアム、なんだ、ナビスコオリジナルプレミアムクラッカーですね。はい。オリジナルプレミアムクラッカーっていうのがあるんですが、まあ、こちらにですね、なんでしたっけ、雪印かな、切れてるチーズ、切れてるチーズ、あ、森永です、失礼しました。森永乳業から出てます、この切れてるチーズ、クラフト切れてるチーズカマンベール入りっていうのがあるんですよ。はい、切 れているチーズカマンベール入りっていうのがございまして、まあ、クラフトチーズですね、そちらをプレミアムクラッカー、その切れてるやつをさらに半分に切って乗せて食べると美味しいです。はい、切れてるチーズカマンベール入りプレミアムクラッカーに乗せて食べると非常に美味しいんで、まあ、ぜひ、お酒のおつまみ、まあ、どちらかというと、ビールとか、日本酒よりも洋酒に合う感じではございます。カクテル系のお酒に合う感じでは、まあ、ワインにも合いそうですね。まあ、手軽にですね、できる割には意外と美味しいですので、まあ、皆さん、興味があったらぜひ試してみていかがでしょうか。お酒のつまみも最高です。しかしこの、何でしたっけ、この、妻ってどういう意味なんでしょうかね。おつまみの、あ、おつまみの妻だ。おつまみの妻ですね、多分。そしてですね、続いて、もう一つが、よくね、私、実家が香川県なんですけど、まあ、香川県からですね、大阪に帰ってくるときに、まあ、お土産を用意したりするんですが、そのお土産ですね、お土産を買うときに、いつもは私はフェリーで帰ってきてるんです。船旅ですね。船旅で帰ってきてるんですが、その、お船で帰ってくるときにですね、まあ、高松から神戸に行く、お船の中にあります、その、何だっけ、小豆島土産のですね、オリーブスイートチョコサンドっていうのがあるんですよ。はい。オリーブスイートチョコサンド。なんか何でしたっけ？オリーブスイートじゃなくてスイートですね。オリーブスイートチョコサンドっていう。あ、スウィートですね。スウィート。はい。オリーブスウィートチョコサンドっていうのがございまして、なんかね、チョコなのかどうかわかりませんが、オリーブが使われてる、その、なんか、スナックみたいなのに、その、クリームが挟まってるような、チョコサンド。これがね、意外と好評というか、意外と美味しいんですよね。はい。まあ、意外とどころが結構好評でございます。サクサク食べれて、なんかその結構ね、そのお土産物って言ったら和菓子とかそういう何でしたっけ、緑茶に合いそうなお菓子っていうのが非常に多いんですけど、まあこちらのね、お菓子に関してはどちらかというと紅茶に合いそうな感じのオリーブスイートチョコサンド、まあこれですね、ぜひまあ香川県に行くことがあったり。香川から、まあ、逆に、神戸とか、そっちの本州の方に来ることがあった場合、そのフェリーの中でですね、小豆島土産として売ってます。で、味自体はですね、なんでしょう。オリーブって感じしないです。まあ、ぶっちゃけただのバニラのチョコサンドみたいな感じのお菓子だったりはしますけど、なんか本当、なんでしたっけ、オリーブの味ってどんな味なのかなと思ってくるんですけど、まあ、普通に、バニラの味しかしないっぽいですが、ただそのチョコの味っていうか、まあ、オリーブチョコ自体が、まあ、バニラっぽい味なのかもしれませんね。オリーブチョコレートっていうのがあるんですよ。小豆島のオリーブチョコレートっていうその緑色の色をしたチョコレート。はい。ホワイトチョコは白で、まあ、想像つくんですけど、オリーブチョコレートって黄緑色してるんです。まあ、黄緑色してますが、まあ、味的には全然普通の、なんかバニラチョコみたいな感じで、バニラチョコ、いや、ホワイトチョコみたいな感じの味ですね。はい。想像できないとは思いますけど、色がちょっと緑色で、なんか、抹茶チョコみたいな、味するんではないかみたいな色からは予想されるんですが、普通のホワイトチョコみたいな感じの味ですね。まあ、このオリーブチョコに関しましては、 一度買ってきたことはあったんですが、まあ、全て食べられず、ちょっと余ったりしましたので、まあ、それ以降はですね、普通のオリーブサンドですね、オリーブスイートチョコサンドっていう方を、まあ、メインで買ってたりはします。まあ、いわゆる東京でいう東京バナナみたいな、そんなノリかもしれませんね。はい、まあ、そんなこんなでですね、今もリアルタイムでですね、おすすめのお菓子、投稿お待ちしておりますが、誰も投稿してくれてないのかな？あ、おっと、泉さんが投稿してくれてるみたいです。まあ、泉さんが投稿してくれてますけど、まあ、その泉さんの投稿読む前に、あとその、チョコレートな話題を、まあ、せっかくバレンタインですので、チョコレートな話題をしていきたいと思います。まあ、高級チョコでも有名な、ゴディバのチョコレートってあるじゃないですか。ゴディバのチョコレートですね。ゴディバってなぜ、高級なのかとかってご存知でしょうかね。こちらゴディバに関しましては、その、何でしたっけ、ベルギーのチョコレートメーカーなんですよね。ただこちらゴディバ、ベルギーのチョコレートメーカーではありますが、実はそのトルコの食品企業のですね、子会社だったりするんですよね。まあ、ベルギーで創業して、そのベルギー王室の御用達とされているんですが、まあ今はですね、ウルケルグループの傘下にあったみたいです。はい、まあ、ベルギーで、創業したんですが、まあ、現在はトルコの食品会社ウルケルの子会社になっているみたいです。まあ、こちらはですね、もともとそのジョゼフ・トラップスさんって方が、まあ、ショコラトリー・ドラップスっていうブリュッセルにて、設立してですね、まあ、こちらが1956年に社名をゴディバに変更したそうです。で、まあ、日本国内ではですね、日本法人としてゴディバジャパンが、まあ、輸入販売を行っているみたいなんですが、まあ日本橋の三越、まあ、第1号店をオープンさせて以来ですね、2014年現在約250の店舗を構えています。まあ、今ではですね、このゴディバのチョコレートに関しまして、何でしたっけ、コンビニとかでも普通に購入することが可能なんですが、まあ、そのゴディバのチョコレートの空きのケースがですね、DS のソフト、3DS だとか Nintendo DS のソフトを収納するのにぴったりハマるらしいんですよ。はい。DS の、Nintendo DS のソフトをこうね、高級ぴったりハマるという、かつですね、そのうまく改良すれば、何でしたっけ、DS 本体も入るというね。DS ソフトぴったりなので、その、高級ね、高級 DS ソフトケースになると、ネットで一時に話題になりました。はい。なんか四角いやつに入ってる。四角い形状の、チョコ？まあ、カカオの濃さによっていくつか入ってるんですけど、その、チョコね、それにその、収納するのにぴったりっていう、ゲームソフトを収納するのにぴったりっていうね、そういう、話がありましてですね。だからまあ別の意味でですね、すごい使えるっていう。ね、このゴニバの、チョコを買った場合ですね。それを収納するように使うのも面白いかもしれませんね。はい。はい、まあでもこのケースに関してはほんまぴったりすぎてすごい気持ちいいらしいですね。なんだろう。まあ、この DS 用に作られたのではないかって思えるぐらいぴったりらしいですね。 あ、でも画像を見る限り本当ぴったり詰まってます。はい。はい、まあ、そんなこんなでですね、そんなお菓子の話題ですね、来てるやつをずらっと紹介していきたいと思います。まず、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんはっす。泉はおせんべいが大好きです。米菓子最高っす。播磨焼きとか、雪の宿とか、盆地揚げが好きっすね。いつもポリポリ口にしながら DOL やっておりますよ。ってことです。そういえばですね、おせんべい、まあ、米菓子、おせんべいで思い出しましたけど、何でしたっけ？片方がですね、醤油系で味が付けられてて、その反対側に白いお砂糖っぽいものが付いてるやつあるじゃないですか。あれ何せんべいって言うんだろう。誰か正式名称を知ってる方いらっしゃいませんかね？せんべい、なんか砂糖の固形物がついてるような、砂糖せんべいではないですよね。くためんが、あ、甘、白砂糖せんべい、あ、雪の宿、まさにそれですね。雪の宿がそうなのかもしれません。この雪の宿ってなんだろう、片面辛いじゃないですか。で、もう片面この甘いじゃないですか。このその甘さと辛さのこのコラボレートがですね、甘すぎじゃないんですよ。はい、これ、なかなかね、同意してくれる方がいなかったりするんですけどね。まあ、好きな人は好きなんでしょうけど、なんて言ったらいいんでしょう。砂糖醤油があんまり好きじゃないのが原因なのかもしれませんけどね。盆地揚げってどんなやつでしたっけ。盆地揚げ、あ、これは私好きですね。もんち揚げはこれ好きですね。なんだろう、このゴツゴツした感じの、ゴツゴツした感じのやつなんですけど、これがですね、でも気をつけないといけないのが、袋を開けたまま、ほったらかしにしておくと、すぐ、しなしなになるんですよ。で、その、しなってなったもんち揚げは、あれほどまずいものはないです。残念ながら。ですんでね、このもんち揚げは飽きてすぐ食べるのが、理想だったんです。はい、そういえばですね、その何でしたっけそのお菓子、まあ、新しいもの好きのですね、なんか、奥様が、お菓子の奥様がいらっしゃったらしくてですね、まあ、結構その、新作みたいなのをですね、結構、新作のお菓子を買ってきたりすることが多いんですが、一時期ですね、その奥様がですね、ハバネロが流行った時期、ハバネロが流行った時期にですね、まあ、新作のお菓子ということで、そのハバネロのお菓子を買ってきてですね、それを、なんとお年寄りのお茶受けに出したらしいです。はい。特にそのお菓子の内容までは吟味せず、新しいもの好きだから新しいものとしてハバネロのお菓子を買ってきてですね、それをお年寄りのお茶受けに出してですね、 もうお年寄り死んじゃいますよ、やるとですね。はい。ね、まあね、お年寄りにその羽は出しちゃダメでしょうね。そしてですね、ゲーム内ではボンチ上げを口の中で溶かすのが好きな私はダメですか？そうですか？いや、ダメじゃないですよ。それが好きな方もいらっしゃると思いますよ。全然いいと思います。サクサクなのが好きな人もいれば、こう、しなっとしてるのが好きなのが、でも、ボンチ上げを口の中で溶かすのは、俺はやらないなぁ。はい、まあ、そのよくそのとんがりコーンを買ってくる人がいてですね、でおばあちゃんもよくとんがりコーンを買ってくる。でもそのとんがりコーンが好きな人はですね、家族には一人もいないっていうね、そんな珍事があります。あのとんがりコーン謎ですよね。うちのおじいちゃんもとんがりコーンをよく買います。まあ、でも私とんがりコーン好きですけどね。あのとんがりコーン、まあ食べるけど好きって人は少ないんじゃないでしょうかね。まあとんがりコーンなんかよく指にはめてですね、なんかやってましたけどね。はい、まあ謎のお菓子ね。まあこんなお菓子ね、買ってきてほしいとか、こんなお菓子は嫌だとかね、あったりはすると、あれなんですけど、まあ、私ですね、よくその、実家から、まあ、大阪に戻るときにですね、おじいちゃんに、まあ、じいちゃんにお菓子を持たされるんですよ。で、そのお菓子自体ですね、普通のチョコレートとかだったら、喜んでもらってくるんですけど、たまにですね、なんか、わけのわからない、田舎にありそうな、田舎の農協とかに売ってそうなお菓子をですね、くれたりしてですね、うわぁ、どうしようこれ、みたいな感じになることがあります。あと、私の、母親はですね、私が随分とラムネが好物と、まあ実際に好きなんですけど、ラムネがめちゃめちゃ好きと思ってるのか、よくラムネのみを買ってきます。まあラムネよりチョコの方が好きなんですけどね。まあまあ、ラムネですね、ラムネはですね、口の中で溶かして食べる方法と、ラムネ自体をカリカリかじる食べ方があると思うんですけど、皆さんどっちですか？ラムネを食べる場合、口の中で溶かす派か、噛んでしまう。私なんかはまあ、噛みながらその、何でしたっけ？それでこそその、せんべいをかじるみたいにボリボリ食べるのが好きなんですけど、か、の時もあれば逆にその舌の上に乗せてですね、底面の方からじわーっと溶けていくのを楽しむような食べ方をしたりもしますね。で、ラムネって言われると何を思い浮かべますか？まあ普通になんかナイロンに包まれた数が入ってるラムネを思い浮かべる人もいれば、何でしたっけ、ラムネの瓶みたいなのをちっちゃくしたようなものに入ってる白っこいラムネなんか思い浮かぶ人もいるでしょうし、まあ、逆に言ったらフリスクなんかもラムネ系のお菓子の一種なんではないでしょうかね。はい、はい、では続いて来てるやついってみたいと思います。ハイホーさんからいただきました、ありがとうございます。こんばんは、どうもこんばんは。明日は休みだ、イエーイ、ハイホーです。何？ちょっと待って。2月11日って何日ですか？日本では建国記念の日。あ、なるほど。建国記念日ですか。 知らなんだ。いや、明日普通に仕事ですね。建国記念日だそうですね。明日普通にお仕事がございます。はい。おつまみが今日のテーマなので投稿しました。今日はフィッシュ&チップスで芋焼酎です。明日は休みなので明るいうちから飲みます。では、ということでございますが。ああ、羨ましいですね。羨ましいですね。明日休みなんですね。でも私は個人的にフィッシュ&チップスよりチップス&チップスが食べたいです。芋大好きです。まあ、でもね、芋のお菓子っていっぱいあるじゃないですか。ポテトチップスが、そうなんですが、お札みたいな、甘い系の芋菓子とかですね。芋けんぴなんかも、甘い系ですよね。スイートポテト、モンブランもないか、チップス&チップスですね。でもその芋ってね、その私そのジャガイモがすごく好きなんですよね。何でしたっけ、ポテトサラダはじめ芋スープとかですね。あとその芋スープってあと、ポテトフライですね。まあ、ハッシュドポテトなんかもある芋ですよね。お札ドキ。ドキ。なんかあったな。お札ドキ。ありましたね。懐かしい。懐かしいのか。お札なんかは、まあ、お札スナックなんかは甘い。難しいでしたよね。まあ、最近はあまり見ないですけど、まあ、フィッシュ&チップスもですね、その日本だと結構美味しく作られてるみたいですが、まあ、現地ではですね、別にそんなでもない感じらしいですけどね。で、チップスって言いながら、あれフライドポテトですからね。だからチップスって言うと、ポテトチップスみたいな感じの思い浮かぶかもしれませんが、フライドポテトですよね。フィッシュ&、まあ私はチップス&チップスでいいです。チップス&チップスでいいです。はい、続きまして、地天使ジェルミムさんからいただきました。ありがとうございます。こんばんは、どうもこんばんは。チェルビンは袋物の乾パンを完食で食ってます。ポテトチップスとか飴とか煮干しとかいろいろ完食に食ってましたが、味とか日持ちで乾パンに落ち着いています。適度な歯ごたえがあるせいか消費量が少ないですね。なるほど、乾パンですか。そういえばその私乾パンじゃないんですけど、なんか何でしたっけ、保存用のパンで、しっとりしたパン、乾パンって結構ね、パサパサ硬かったりはしますが、その缶に入ってるパンですかね、保存食そういったのを一時期持ってたことありました。まあ、でも保存食系ってね、最近結構進化してますからね。命のパン、保存パンとかですね、いろいろとあります。しっとりふわふわの美味しさを維持するパンですね。パンの缶詰、パンの缶詰、あ、そうです、パンの缶詰ですね。まずはその優秀なのは災害用保存食の方のやつですね。パンの缶詰とかですね。ただその乾パンは、乾パンでもどっちかっていうと私の中では保存食が思い浮かぶんですが、それ以外にもあるんですかね。 何でしたっけ、あれです、あれです、中に氷砂糖が一緒に入ってる乾パンですね。そういうのが思い浮かんだんですけど、それではないのかな。はい、URL いただいたので、それを。そうですね、私の思い浮かんだ、パンの缶詰みたいなのは、保存食の方ですね。しっとりパンの方です。でも、缶パンも個人的には保存食の方が、しか出てこないんですけどね。俺だけかな。まあでもその保存食、非常食ですね。保存食の類も結構、美味しいもの、最近はその美味しくなってるやつとかですね、このあったかいものが食べれるっていうのが、まあ、増えてきてますから、まあそのあたりね、まあ保存食、備蓄しておかないといけないのかなって思ったりはしますが、まあ、例えばですね、例えばの話なんですが、今、家の中から一歩も外に出ることができなくなった場合、あなたは一週間、家の中にある食べ物だけで食いつなぐことはできますか？っていう、質問したときにですね、いけますかね？まあ、水道水とかは出ると考えてもいいかもしれませんが、まあ、水が出なかったら私は1週間も無理ですが、水さえ確保できれば、まあいけるかな、1週間ならいけそうですね。1週間ならいけるかなって方と、1週間はきついなーっていう、まあ、飲み物がきついんですよね。私の場合はその米がありますので、まあ火と水さえ確保できれば、まあ1週間はなんとかなるかな。水がなかったら、1週間はですね、たとえ陸自のレンジャーでも無理ですね。まあ、水あり前提にはなります。まあ、水がなかった場合、これの家にある水分。そうだな、お酒は水分にならないですしね。まあ、確実に利用できる水分としたら、製氷機の中にある水？まあでもこれも2リッターぐらいしか入らないですから、限界も近いでしょうね。はい。そうですね、その水がなかったらもう水あり前提です。水費、光熱費ありよ。光熱関連はありです。その代わり家から出られないという状態ですね。例えばなんかの火星に置いてきぼりにされる映画があるらしいですね。その辺どうするかが、今日の終わりですが、そういえばですね、何でしたっけ、冥王星でしたっけ、なんかその謎の山が動くみたいなね。はい。冥王星にあるその動く丘があったらしくてですね、ものすごいでかい、丘があってですね、そこが数キロごとにそのいくつも丘が存在しててですね、それの丘が動いてるらしいんです。 っていうのもですね、この現象はですね、丘ではなく氷山だったと説明しているみたいです。まあ、冥王星の表面は氷でできているんですが、まあ、氷の上に氷山が なぜ浮くのかっていうんですが、単純にですね、冥王星の氷っていうのはですね、窒素の氷、そして、私たちが、まあ、よく知ってる水の氷が存在してるんです。で、窒素氷っていうのは水の氷よりもかなり密度が高くてですね、まあ水の氷の丘は、窒素氷の上に浮くことができるっていうことになります。はい。ですので、その窒素の氷の上に浮いている、水の氷が動いてるんです。ですね。このまあ冥王星にある動く丘の謎やっと解けたらしいです。はい。でまあ冥王星の表面温度とかはまあ実際は何でしたっけ、マイナス230度から210度ぐらいらしいです。まあ、ただその冥王星に関しましては、その今ではもう準惑星に区分されているみたいでして、まあ、2006年までは太陽系の第9惑星とされていたんですが、まあ一応、何でしたっけ、準惑星扱いになってしまったらしいです。そのおかげで、一時期流行った、某セーラームーン冥王星をモチーフとしたキャラが実はハブられてしまったというそんなね、オチもありました。はい、はい、あとは何でしたっけ、なんか冥王星の外にもう一つ惑星があるらしいですね。冥王星の外にもう一つ惑星があるっていう話でございますが、新惑星ですね、新惑星が、あるみたいです。太陽系の10番目の惑星か冥王星の外に天体発見ということでございますが、太陽系の10番目の惑星として、惑星ニミル、そういったものがあるらしいです。世界中のメディアがそのニビルの、まあ、惑星 X と言われてましたけど、で驚べ発表とかもあったらしいですね。まあ、実際その惑星ニビルってどこまでが本当なのかわかりませんが、太陽系を3600年周期で回ってるらしいですけどね。まあでもこれは実際にどうなのかわかりませんけどね。冥王星にまあ探査機飛ばしてもまあ数年かかったりはするので結構難しかったりするんですが、ただ何でしたっけ、例えばその、何だっけ、前言われてたその惑星ニビルですね。これに関しては、2010 2012年12月21日にやって近く地球の近くにやってくるって話だったんですが、実際は来なかったんですけどね。でまあ、探査機飛ばすといえばですね、何でしたっけ、あの EN ドライブでしたっけね。じゃあ N、EM ドライブ、失礼しました。なんかまあ、なんか現状、質量保存の法則かなんかを無視してるので、怪しいかもしれないですけど、その NASA が、NASA までも、開発に成功したとは言ってるみたいなんですよね。燃料フリーのエンジンです。物理法則を破るそうです。なんか推進剤を使わずに宇宙空間で加速が続けられるエンジン、推進機関ですね。まあ、密閉容器内でマイクロ波を反射させることで推力を得られる推進機関らしいんですが、まあ、科学者の間では運動量保存の法則に反するという理由で、まあ、懐疑的な見方がされていたんですが、まあ、実際にね、理由はわからんけど、ほんのちょっぴり動くらしいです。まあ、ほんのちょっぴりでも動けば、宇宙空間、ほんのわずかな力でも、推力が生まれれば宇宙空間では加速し続けることができますから、まあ、ある意味世紀の大発見なのかもしれません。まあ、原因とかが解明されればね、怪しさ満点ではございますが、原因が解明されれば今後その宇宙の歴史が変わるかもしれません。例えば冥王星探査機2006年に打ち上げられて到達が2015年だそうですね。ちなみに冥王星の公転周期は約247年だそうです。だから冥王星が太陽を一周する間に地球は、247回太陽の周りをくるくる回ります。まあ、このね、EN ドライブ完成したのかどうかわかりませんが、今年の夏、まあ、去年の夏ですね、実験が成功したって話なんですが、まあ、まあ、この EN ドライブはうまくいけばその燃料が枯渇することがなくなるんですよね。まあ太陽光発電を使った光が当たっていれば常に加速できるから、まあ燃料だけ不要な、まあ、画期的なエンジンになるそうなんですが、まあ、物理の法則に反するのでまだ分かんないですね。まあ、ちなみにその謎の惑星はなんか言われてたのが3500年周期とかは言われてるんですが、まあ実際は1から2万年周期なのかもしれない的な。ですね。はい。はい、というわけで随分とお題から、ぶっ飛んでしまいましたが、おすすめのお菓子というか、その、何でしたっけ、最近食べたお菓子では、その、輸入菓子店。輸入品を扱ってる、その、 お店、まあお酒をはじめいろんなものを扱っているお店があるんですが、そこでですね、どこだったっけな、忘れてしまった。ベルギーだった。なんかポテトチップスみたいなお菓子を買ったんですよ。で、それをその、食べてみたらですね、味が薄い。すごく薄かったです。で、まあ多分ね、なんか別のものを、まあ、ケチャップとかソース的なものをつけて食べるようなのかなって思って、まあポリポリ食べてたんですよ。薄味のまんまですね。でもなんか、そこの方に行けば行くほどですね、味が濃くなっていてですね、一番そこにはもうなんか塩の塊がですね、残ってたりしてたんですよね。で、まあそれを見ると、あ、なるほどな、その、カルビーの、某カルビーのポテトチップスみたいにこう、お塩をまんべんなく、お菓子に付着させる技術自体が、まだなかった。まだできて、完成されてないのかなって思ったりしました。まあ、ベルギーかどうか忘れましたけど、まあ、どっか海外のお菓子ですね。まあ、もし間違ってたらベルギーの方に失礼になってしまいますので、ベルギーかどうかは忘れましたが、まあ、海外のお菓子でですね、そのポテトチップスやけど、まあ、海外のポテトチップス系のお菓子を食べれば食べるほど、その、日本のですね、まんべんなくこの、お塩味が、ポテチに付着してるあの技術というのは、すごいと思いますよね。あとはその、チップス、チップ一枚一枚の分厚さがやっぱ日本の方が薄い。はい。というわけで、その、まあ、なんか、なんかさっきのその、惑星 X なんですが、そんな周期でも太陽の重力に惹かれてるっていうかね、魂が重力に惹かれているんだとかですね、強いられてるんだとかですね、ロリコンになるんだ、関係ねえな、LO かな、はい。LO といえばあれですね。なんか何でしたっけ。なんかぼうしおいちゃんがですね、泳ぐ LO なんかとは言われてましたが、ローちゃんがついに泳ぐ LO になってしまいました。本当に、泳ぐ LO になってしまいました。はい。まあ、なんのこっちゃか、なんのこっちゃかわかりませんか。はい。そんなこんなでですね、投稿はこんなもんかな、うん、はい、というわけでですね、23時45分、こんな感じになりましたので、今日のお題のコーナーでした。HR の適当な近況報告。はい、というわけでですね、今日話題のコーナー終わりましたが、私の現在の近況報告なんかを適当にやっておきたいと思います。まあぶっちゃけ、大航海時代オンラインは、大航海時代オンラインだけに限らず、ちょっとね、他のゲームとかもプレイできてないような、そんな状態ではございますが、まあ、ね、今から、これをやらないといけなかったりとかですね。あと、新しく、何でしたっけ、まあ、某、有名なマインクラフトみたいにですね、積み木、ですね、サンドボックス型の積み木で、 兵器を作ってドンパチするようなフロムザテプスっていうゲームをちょっと買ってみて、まあ、それをちょっと試しに動かしてみたりしてるんですが、いやーなかなか難しいですね。あとはですね、まあ、春のイベントに向けて歌の練習とかもしないといけないので、まあ、その辺のね、スケジュール調整なんかも非常に大変でございます。まあ、明日、私休みではございません。お仕事があったりとかですね。まあ、そんな感じで、随分と慌ただしい日常を過ごしてます。まあ、アリスさんにはそろそろ復活してもらおうかなって思ってますんで、まあ、アリスさんが復活したら、まあ、また、なんか、面白いことができればいいかなとかって勝手に思っております。はい。まあ、某フロムザデプスではですね、船の方の、竜城ちゃんを頑張って作ろうと努力しておりますんで、まあ、できたらできたらでまた紹介できればなって思っております。はい。はい、そんなわけでですね、本日も最後まで聞いて、今日はまあ、この辺にしておきたいと思います。というわけでエンディングでござる。エンディングこれか。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。バレンタインデーは今年は日曜日なのであまり気を使わなくていいかもしれないリチャルです、はい。RJ を作る簡単だよ。ニトリに行ってまず板を用意します。まな板を一つ購入します。こらこらこらこらこら、まな板のことを龍城ちゃんって言うのやめえやね、はい、合ってるかもしれませんが、まな板のことを龍城ちゃんって言うのやめてあげてください。はい、まあ、そんなわけでですね、いやー、でもね、俺思うんですよ。やっぱり胸は控えめな方がいいと思います。なんか話じゃないですか。エンディングで話すようなことでもないとは思いますが、胸は控えめな方が私は好きです。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、近々アリスさんにも復活してもらいつつですね、来週も普通にやっていければと思っております。なんかツイキャス周りの話も出てたんで、まあ、ツイキャスを利用した、ね、放送なんかができれば、なんかなんかしてくれれば時間を延長できるっぽいので、自作自演でですね、いろいろやってもらってですね、やろうかなって思って考えたりもしてますが、まあ、そんなこんなでですね、ぼちぼちとやっていきたいと思います。大公開時代オンラインの方のイベントも進めながらですね、はい、やっていければなと思っておりますので、また来週も見てくださいね。ってなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。話が途中から随分と脱線してしまいましたが、軌道修正はしません。はい、軌道修正はしない方向でいきたいと思います。ヘイブンズナイト、来週もまた聞いてくださいね。本日も最後まで聞いていただきありがとうございましたね。この放送をお送りしましたのは私、スーパー用心棒 HRR と書いて A ちゃんでした。来週は大丈夫だね。来週は2月の17日の水曜日です。また来週、 See you next time。 おやすみなさい。